聖書を拝読いたします。今朝はヤコブの手紙5章13節から18節です。新改訳聖書、464ページになります。ヤコブの手紙5章13節から18節拝読させていただきます。あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいれば、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。本日は祈りの力と題しまして、西本牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、3月最初の手術礼拝を与えてくださり、また今日は聖餐式も持たれますけれども、神様が私たちに成してくださる恵みとご愛の技を、また私たちは実際に体験し、また心から神様に感謝を捧げるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。また世の中はまた現実的に本当に厳しい情勢になってきています。イスラエル、またアメリカがイランを攻撃し、また死傷者が出てくるようなニュースも聞いたりをしますけれども、主よどうぞ私たち自身が今この世の中にあってどのように生きるべきかを示してくださり、何よりも私たちにこの平安と、そしてまた信仰を持って歩むことのできるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。イエス様は、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われました。どうぞまず私たち自身が身近なところで愛を実践するものとしてくださるようによろしくお願いいたします。自分のことだけではなくて、また弱り果てている人、また困難の中にある人を、どうぞまた私たちは助けの手を伸べることができるように、そのためにもまず私たち自身が神様の愛に満たされて、また喜びを持って生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださいました。それは私たちの罪を許し、また私たちをその罪の名から解放して、喜びと感謝を持って生きるために新しい命を与えてくださいました。どうぞそのことを私たちは確信し、また神様の御言葉に立って生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのためにも私たちに約束の御言葉を心の中に与えていただいて、また私たちはその御言葉をしっかり受け止め、どうかまた確信を持って生きるものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの時を神様の御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は祈りの力と題して、ヤコブの手紙の5章13節から18節まで読んでいただきました。私たちが苦しみや困難に遭う時、どういうことをするでしょうか。多分神様を信じている人は神様に祈るということをするのではないかと思います。私も困難な時にはもう本当に 神様助けてくださいとですね、もう祈っていくしかないということを覚えるわけですけれども、この祈りに実は力があるということを私たちは体験することができます。ただ祈りっていうのは状況を変えるだけではないわけです。実は神様に祈る、そのことによって私たちがこの神様のもとに引き寄せられるということがあるわけです。別の言葉で言うならば、神様に近づいていく。だから私たちが本当に平安を持って生きるためには、全てのものを作られてまた支配しておられる神様が私たちを守り、そしてまた助け導いてくださる、それ以外に解決の方法はないということを私たちは知ることができると思います。神様は私たちを引き寄せてどうするのか、実は私たちをその困難の中にあって立ち上がらせてくださるということです。だから祈りの力っていうのは何かっていうと、状況のことではなくて、自分自身がしっかりと立つ、そしてまた前に向かって進んでいく、その力を神様は私たちのうちに与えてくださるということです。たとえ周りの状況が良くなっても自分自身がダメになってしまったら、果たして何の意味があるだろうかということを思います。逆に言うならば、たとえ周りが困難であったとしても、自分がしっかりと立つことができて前進することができるならば、私たちは自分の心に希望を持って、そしてまた前向きに生きることができるということになるわけです。今読んでいただいた聖書の言葉の中に13節を見ると、この苦しんでいる人がいればその人は祈りなさい、ヤコブはそう勧めたわけなんです。もう苦しみに遭う、その人はまず祈りなさい。じゃあ祈りっていうのは独り言を言うのか、実はそうではないわけです。祈りっていうのはですね、必ずそれを聞いてくださる方がおられる。じゃあ誰が聞いてくださるのか、全能の神様が聞いてくださる。そしてもっと明確に言うならば、イエス・キリストが聞いてくださるということです。なぜならば、私たちがお祈りするときには必ずイエス・キリストの御名によって祈りますということをですね、必ず言うことがあると思います。私はあるときに、統一教会のですね、集会に行きました。ロンドンで、一人の、学生がもう囚われて大変になってるってことを聞いて行ったわけです。そしたらなんと、そこではですね、自分たちはクリスチャンだと言ってるんですけれども、明確な違いがあったわけです。それは祈りにありました。それは最後に天の父母の名によって祈りますって言われてですね、私はもうびっくりしてしまったわけです。この人たちはキリスト教って言ってるのも、キリストを救い主としては信じていないということは、もうその最後の言葉によって明らかになったわけです。その友人は間違いが分かって、救出されたっていうかですね、もう本当にとんでもない方向に行かなくて、よかったって言ってみんなで喜んだっていうことがあったわけですけれども、私たちを救ってくださるのは一体誰なのか、祈りを聞かれるのは誰か、それはイエス・キリストであるっていうことです。だから私たちはただ単に願い事をですね、もう独り言で言ってるのではない。私たちは私たちの願いを聞き、そしてまた全能の神様に取りなしてくださる、もうイエス・キリストがおられるということです。なぜならば、キリストは私のために命を捨ててくださった、友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。まさにイエス・キリストは私たちの友であり、祈りを聞いてくださって、そしてまた全能の神様に 取りなしてくださる方であるということです。ですから私たちの祈りは独り言ではなくて、もうイエス様にお願いし、またイエス様がそれを叶えてください。そしてイエス様自身も十字架の前に祈られるということがありました。それはゲッセマネの園で祈られた祈りが聖書にも記されてあります。イエス様はその時何て言われたのか、この苦い杯を私から取り除いてください。イエス様は神の子であり何でもできる方であるわけです。しかし十字架を前にして、この苦い杯を私から取り除いてください。ですから私たちは祈る時にですね、もうかしこまって改まったような言葉で祈る必要はないということです。自分自身の弱さをもうあからさまにもう訴えていく。イエス様自身も十字架を前にして苦しみの中にあって、苦い杯を取り除いてください祈られた。まして私たちもですね、本当に自分の苦しみをやはり神様に告白しないといけない、言い表さないといけない。まあ後でこの罪を言い表すっていう言葉が16節に出てくるんですけれども、それはもう自分のありのままを告白するっていう意味があるわけです。だから私たちのこの神様に対する祈りっていうのは、自分自身の苦しみや悩みを全部祈っていいっていうことです。まあもちろんこうした礼拝の中で個人的な祈りっていうのはですね、まああまりしない方がいいのではないだろうか。もう皆さんを代表しての祈りですから、もう簡潔にですね、神様をもう賛美して、そしてまた礼拝の祈りを捧げるという、まあ、そういう姿勢があるわけですけれども、私たちが神様の前に心を開いて祈るときには、自分の思いをもうすべて神様に打ち明けていく。ですからこのところでヤコブっていう人も、苦しんでいる人がいればその人は祈りなさい進めているわけです。まあ私たちは時々自分でもう祈る力がないという時もあると思います。じゃあそういう時はどうしたらいいのか。14節を見ると、この祈ってもらいなさいという言葉が出てくるわけなんです。自分ではもう祈る力もない、どうしようもできない、その人はもう祈ってもらいなさい。だから私たちは自分で祈ることもできるし、また他の人にですね、祈ってもらう必要が実はあるということです。この14節には、この病気の人っていうふうにですね出てるわけなんです。病んでいる、でその人はもう自分でも祈る力がない、祈ってもらいなさい。まあ、もちろん私も祈ってもらったっていう経験はたくさんあります。私自身も祈りますけれども、でも本当に他の人が自分のために祈ってくれるっていうのはですね、ありがたいし力があります。もう何年か前に、まあ、私の友人の、まあ、牧師が、まあ、ちょっと出来物が内臓の中にできてるって言ってですね、話をしたら、まあ、その場でですね、私の頭に手を置いて祈ってくれたわけなんですけれども、私はその時に、ああ本当に祈ってもらえるっていうのはありがたいことだなっていうことをつくづく感じました。まあその後検査を受けたら、まあ、改善してたっていうようなことがあって、それはもう神様がやはり癒してくださったんだ、祈りを聞いてくださったっていうことを実感したことがあるわけです。で、この14節のところにも、教会の長老たちを招き祈ってもらいなさい、まあ、教会の長老たちってあるんですけれども、まあ、それは信仰のリーダー、もう本当にその神様に頼ってですね、神様が必ず成してくださると信じる人です。特別何かこの世で力があるとか権力を持っているとか、そういう意味ではありません。まあ平たく言う、今で言うならばですね、やっぱり牧師とかそういうような 人となると思います。しかしもっと大事なことがその後に出てきます。それは主の御名によって、そしてオリーブ油って言葉がですね出てくるんです。この主の御名によってというのは特別な意味があります。ある人はこれは神の臨在を表している、主の御名によって祈るっていうのはそこに神様が共におられるんだ。ですから新約聖書の使徒の働きっていうところを見ると、この使徒たち、イエスの弟子たちがですね祈る場面が出てくるわけです。でその時に彼らがやっぱり祈ってるのは、このイエスの名によって、キリストの名によって、主の御名によって、必ずそのように祈ってます。ですからそれは彼ら自身に力があるというよりも、神様がそのところにおられて、そして彼らの取りなしの祈りを聞いて神様の御業を表される、もうそのことが明確であるわけです。そして先ほど言ったように、このイエス・キリストは全能の神様の今は右にあって、私たちの祈りを聞いてくださる。ですから私たちは言うなればその信仰を継承して2000年経ってきているわけなんです。だから今でも、まあ私たちはこのキリストの名によって祈る、主の御名によって祈ってもらうところに神様の御業は表されるということであるわけです。じゃあこのオリーブ油を塗ってっていうのはどういう意味があるんだろうか。まあ今でもですね、実際にあのオリーブ油を使ってですねお祈りしてもらうっていうこともあります。まあ私も額にちょこっとだけあのオリーブ油つけてもらって、あのこれはあのニシンのオリーブ油ですかって聞いたら、いやこれはイスラエルで買ってきたんだって言われたことがあって、ああ特別だなと思って、まあ、感謝したことがあったんですけれども、しかしこのオリーブ油っていうのは旧約聖書を見ると、まあ、一つは聖霊の象徴であるふうに言われているわけなんです。そして神殿でもこの灯火皿にこのオリーブ油が注がれて、もうその火がですねずっと灯されていくというのが旧約聖書に出てくるわけです。そしてその油っていうのは実は助け主、聖霊のことを象徴している。ですからそれはただ単なる何かこう油を塗る儀式っていうよりも、聖霊が病んでる人の心の中には働いて慰めを与え、そしてまた癒しの力を与えてください。ですから私たちは全てを神様に信頼して、主の御名によって、そしてまた聖霊が私たちのうちに働き、力を与え癒してくださる、そのことを私たちはまた現実に体験することができるということです。その時に、ああやっぱり祈ってよかった、神様は祈りを通して力を表してくださるということを私たちは現実に見ることができるわけです。そしてもう一つのこの祈りがあります。苦しんでいる人が祈る、病気の人は祈ってもらう、もう一つは16節のところを見ると、互いのために祈りなさいということが出てくるわけなんです。お互いのために祈る、だからこれは一人だけの祈りではないわけです。もう二人、またはもう二三人とか複数の人間で祈っていく、それが非常にまた重要なことになります。もちろん一人の祈りも聞かれますけれども、しかし私たちが互いに心を合わせて祈っていくとですね、本当にこの心が燃やされる、励ましが与えられるということを体験します。私はこの間ウィル・グラムセレブレーションの実行委員会に行きました。でその会議の前にですね祈りの時が持たれたんです。でその時にもう全員でもう心を合わせてですね、しばらくの間 祈っていきました。もう皆さん自由にお祈りしましょうって言ってですね、それぞれもう自分の言葉で祈っていくと。もう私ももちろん言葉に出してですね祈っていくわけです。で、他の先生たちの祈りも聞こえる。でもそこに、まあ、私は非常な励ましをですね、感じたんですね。本当に祈っているのは自分だけではない、また同じ方向を向いてですね祈っておられる先生方がおられるんだ。もうその祈り会だけで、まあ、私はもう恵まれたっていうかですね、もう神様は働いてくださるんだっていう、まあ、大きな力を与えていただくっていうことができました。ですからやっぱり私たちがこの互いのために祈りなさいっていうのは非常に重要なことであると思います。これはもう教会の一つのもう実際的な姿だとですね、まあ、大島悦輔先生はそのように言われたわけなんですが、もう祈祷会と伝道会が盛んな教会はもう耐えることがない、いやますます盛んに祝福されていくということを私は聞いたことがあるんですけれども、やはり祈りっていうのが、まあ、私たちの信仰の大きな原動力、そしてまた解決の糸口になっていくということになるわけです。15節を見ると、その信仰による祈りは病んでる人を救いますっていうですね言葉が出てきます。病んでる人を癒しますではなくて救います、そのように聖書は言ってます。それは何かっていうと、まあ、私たちの、まあ、体の病気、薬飲んでも治るってことがあると思います。じゃあ薬飲んで私たちは永遠に生きることができるんだろうか、まあ、真の始皇帝はですねもう不治の病の薬を求めて、もうある人に大金払ってですね、もうお金をつぎ込んだ。ところがその不治の薬は発見できなかった。真の始皇帝は死んで葬られてしまったわけですけれど、この世のどんな薬を持っても私たちは永遠に生きるってことはできないわけです。でも聖書にはこの救いますっていうですね言葉が出てくる。それは私たちを滅びから救ってくださるという約束があるわけなんです。たとえ自分は元気だ健康だって言ってもですね、まあ長生きするって言ったって120年以上今生きられるでしょうか。まあモーセは120生きたっていうふうには聖書に出てくるんですけれど、まあおそらくはまあ110ぐらいまで生きられる。まあ私はある新聞見ましたら、ある一人の医学博士はですね、人間はまあ将来的には120ぐらいまでは生きるだろうと書いてありましたけれども、その人はクリスチャンなのかなってふと思いましたが、しかし永遠に生きることは誰にもできないわけです。しかし聖書は救います、はっきりそう言ってるわけです。そして15節には、主はその人を立ち上がらせてくださいます、もしその人が罪を犯していたならその罪は許されます。まあ、私はこの御言葉を読んだ時にですね、一つのことを思い出しました。それはイエス様が中風の人を癒した、そのことを思い出したわけです。まあ、中風っていうのは今ではもう脳梗塞とか脳溢血、血管が切れたり詰まったり、もう体が麻痺して動かない、まあ、中にはそういう病にかかった方もいらっしゃり、リハビリを受けてですね元気になったっていう方もいらっしゃいますけれども、しかし2000年前は薬もなかったわけですし、その適切な治療法もなかったわけです。しかしその中風の病の人がですね、4人の友達に連れられて、そしてイエス様のところに来た。でもその時にはイエス様は家の中に入っておられて、もういっぱいの人でですね中に入れるような状態じゃなかった。じゃあその友達はどうしたのか。他人の家の屋根に登って、もう屋根を剥いでですね、 寝てるままでその中部の人を吊り下ろした。そしてその時イエス様は中部の人に向かって何て言われたのか。子よ安心しなさい、あなたの罪は許された、そう宣言されたわけなんです。なんで罪とですね中部の病気が関係あるんだろうか。実はその当時もうイスラエルでは病気の原因っていうのは罪が原因になってるんだって多くの人たちは思っていた。まあ今みたいに医学発達してませんから、もうそれだけのことしかもう救いようがない状況であったわけですけれども、イエス様はあなたの罪は許された。じゃあ普通の人に罪を許す権威力があるんだろうか。普通の人ではないわけです。でもなんとその中部の人は立ち上がってですね元気になったわけなんです。もうそれは神様以外にはなすことのできないその技をイエス様はなされた。ですからただイエス様は私たちの祈りを聞いてくださって全能の神様に取りなされるっていうだけの働きではないっていうことです。イエス・キリストには実は罪を許す権威がある。じゃあなぜその罪が許されるんだろうか。なぜイエス・キリストは許す権威を持っているのか。それは十字架にあるっていうことです。イエス・キリストはその十字架の上で私たちの罪をすべて背負って身代わりに死んでくださった。そしてあの十字架はイザヤ書53章でその打たれた傷によって我らは癒されたのである。だから私たちが癒されるその源は何かっていうと十字架に力があるということです。イエス・キリストが十字架で死なれた、それはまさにまあ私たち自身のその病を癒す、それとともに私たちをその滅びから救い出すという大きな意味があるということです。しかしその神様の救い恵みをですね私たちが受けるためには、まあ、一つの条件があるわけです。その条件が実は16節に記されてあります。互いに罪を言い表しという言葉が出てきます。だから私たちがお祈りをするときに大切なことは互いに罪を言い表すということです。それは人の罪を指摘するというのではないわけです。この言い表すというのは告白する。で、それは第一ヨハネの手紙の一章のところにも出てくるんですけれども、私たちはまず自分のその罪を告白しなければいけない。じゃあその罪っていうのは何かっていうと、まあ、簡単に言うならばもう神様を信じないということです。不信仰です。その不信仰の罪を私たちは言い表す、もう自分の弱さを白状する。でもそういう中にはひょっとしたら自分が失敗したことも出てくるかもしれませんし、ひょっとしたら自分の言葉で人を傷つけていたっていうこともあるかもしれません。本当にこの互いに祈っていくということを私は神学校で体験しました。一緒に祈っていく、もうどんどん祈っていく中に本当に心に気がつくことが出てくるわけです。それは自分自身の至らなさ、失敗、過ち、そして人を傷つけているということがですねはっきりと思い出させるわけです。ですからそれを言い表し、それはもう白状する、全面的に認める、ありのままを言う、 逆に言うならば、私たちは罪の心を持っていてですね、神様を信じない、そういう思いでいくら祈ったって、その祈りが果たして聞いてもらえるんだろうか。私は無理だと思います。本当に自分のうちに不信仰があるままで祈ったって、いくらそれをもう100万遍祈ったところで聞かれるってことはないと思います。しかし自分自身が神様の前にありのままに告白し、イエス様でさえもこの苦い杯を私から取り除いてください、祈られたように、私たちが自分の罪を言い表し告白していくならば、神様は必ず聞いてくださる。まあ、16節の終わりに、正しい人の祈りは働くと大きな力があります。この正しいっていうのはですね、人間が見て正しいっていうのではないってことです。神様の前に義と認められる、正しいとされる、まあ辞典を見たらですね、この神の律法の中にあって正しいことだと出ていました。じゃあ神の律法って何なのか、まあ実戒がですね一番有名だと思います。私以外のものを神としてはならない、だからもう全面的に神様を信頼するということであるわけです。また実戒の中には殺してはならないと、偽証してはならないとかですね、そういうようなことが出てくるわけです。だから律法を要約するならば、愛するっていうことです。じゃあ自分は他の人を愛していたんだろうか、神様を愛して従っていたんだろうか、そのことが問われると思います。だから神様の律法に照らし合わせてみて、自分は全部正しいことをやってきたと言える人はおそらく一人もいないと思います。ですから聖書の中にははっきりと義人はいない、一人もいない、明確に出てるわけです。だからもし私たちが神様の大きな御業を体験する力を与えていただく、そのためには私たちは互いのために祈る、そして互いに罪を言い表す、このことがなければ私はこの大きな力を与えられない。逆に言うならば、お互いが祈っていく、その中に自分の罪を告白し許しを求めて、そして互いがもう本当に心が一つになるならば、神様は必ず大きな力を表してください。そしてそれが17節に出てくるこのエリアの証っていうことになると思います。まあ、エリアは旧約聖書の一人の代表的な預言者です。そして彼が成したことは、旧約聖書の列王記の第一の列王記第一のですね、18章に彼がどんなことをしたのかっていうのが出てくるわけです。その当時のイスラエルっていうのは誠の神様を信じない、もう背を向けてですね、偶像礼拝やっている。じゃあ偶像を拝んでいて国がですね豊かに栄えるのか、栄えないわけです。もうとんでもないような状況に陥っていってしまう。まあ私たちも自分が本当に祝福されているのか、喜びに輝いているのか、それはもう自分でわかると思います。でそれはもう鏡見たらですね、本当にこの人恵まれてるんだろうか、それ見たら自分の顔だったってですね言った人がありましたけれど、だから私たちが本当に神様の恵み祝福に預かる祈りが重要であるということになるわけです。17節には、3年6ヶ月雨が全く降らなかった、とんでもないことだと思います。今最近ニュースでもこの水不足、特に関東はですね 今本当に大変な状況だ。何が影響するかっていうと、農作物が取れないわけです。おそらく多分このまま行ってしまったら、また野菜の値段がですね、上がってくると。そして今はもう異常気象で、夏になったらもう40度近くなるわけです。もう私は関東地方だけの話ではなくて、多分西日本も本当にこのまま行ったらですね、大変な状況になるだろうと。私たちも影響を受けてしまう。だから私たちが本当に天候のために祈るっていうことも、ひょっとしたら自分の生活に直結するような、もう物価高にですねならないためには、やっぱり私たちは神様に祈っていかなければですね、私たち自身の生活をも脅かされてくるっていうことになるわけです。なんとイスラエルでは3年6ヶ月雨が降らなかった。どうしてか、人々は神様に背を向けていた。それが大きな原因であったわけです。そしてエリアはですね、神様に祈り、その偶像バールというそういう偶像を拝んでいたわけですけれども、その偶像を祀っている祭司たちと対決する。祭壇を築いてですね、そこに生贄を捧げて、そしてその祭壇に火が下って燃え去るならば、それは誠の神様だということを言って、まあ、彼はなんとその祭壇にもう水をいっぱいかけてですね、普通では火がつかない状況にしたんですけれども、彼が祈った時に天から火が下って、その全焼の捧げ物が燃やされた。列王記第一の18章には出てくるわけです。そしてその後に大雨が降るということが出てきます。イスラエルは間一髪のところで滅びから免れることができた。でもそれは決して過去のことではないと私は思います。なんで新約聖書にこのヤコブはこのことを引用してきたんだろうか。このヤコブっていう人物は実はイエス・キリストの弟であった。最初は信じなかった。もうイエスは気が変になってしまった。もうマリアたちと一緒にですね、もう彼をもう引き取ろうとするっていうのが聖書にちゃんと出てきてるわけです。だから彼は最初から信じていた人ではなかったわけです。もうむしろ疑いを持っていた。ところが十字架に死んでから彼は心が変えられて信じるものとなり、もうまさにあのイスラエル、エルサレムの教会のリーダーの一人となった人物であるわけなんです。そして彼が何よりも大事なのは、私たちが祈ることである。エリアは祈った時に18節には、天は雨を降らせ、地はその実を実らせましたという言葉が出てきます。まあもちろんエリアの時には地面に雨が降ってですね、地は潤されて、そして農作物がたくさん できてですね、イスラエルの人たちは助かった。でも私はただ単にこれは食べるものだけが豊かに与えられたというのではなくて、この実というのは私はむしろその救える人たちのことを意味しているのではないだろうか、そう思ってます。それは最後の20節を見ると、罪人の魂を死から救い出しという言葉があるわけなんです。本当に滅びに向かっている人が救いに預かっていく。今日本は経済的には非常に豊かです。確かに物価は高騰しているんですけれども、お金を出せばですね、大体もう何でも揃って買うことができる。でも人の魂はお金を出しても買うことはできない、助けることはできないわけです。私たちに必要なのは何か、それは永遠の命の実を収穫していく。本当にこの自分の家族、 周りにいる人たちが救いに預かるということではないかと思います。そしてその救いが与えられるためには雨を降らせ、ある人はこれは恵みの雨だ、もう神様の恵みが降り注がれて、地が潤されて、喜びにあふれて、そしてそこに救いの実がなっていく。私たちはそのことを目指すべきではないだろうかと思います。私たちが求めるものはものではない、むしろ人の命、そして心の中に自分のうちに喜びが与えられる。イエス様のその十字架の技は何だったのか、私たちの罪を許し、私たちに永遠の命を与える、それに私たちは生かされているということです。だから私たちも一体自分がどこから救いに預かったのか、もしこのイエス様を信じてなかったらどうなってしまっていたんだろうか、そのことを覚えるならば私たちはなお救われる人のために祈っていく、そして喜んで仕えていく、そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人はいなさい、祈りなさい。あなた方のうちに病気の人がいれば、祈ってもらいなさい。天の神様、ヤコブはまずこの祈りを進めました。今もこのことは変わることはありません。信仰による祈りは病んでいる人を救います。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは熱心に祈ると3年6ヶ月の間雨は地に降りませんでした。彼は再び祈りました。すると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。どうぞまた私たちも主をあなたの前にまず自分自身が祈り、そしてまた祈れない時にはどうぞまた祈っていただき、互いのためにも祈り合う、そういうものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ神様の働きによって豊かな実が実らせられますように、私たちの心の中に本当にこの聖霊の実が豊かになり、心から神様に感謝を捧げ喜ぶものとしてくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。